イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、岩崎です。
水木しげる、猫ぐす、水方熊ぐすの生涯。いや、ちょっと水方熊ぐすに惹かれちゃいますよね。池田です。
僕多分それ読みましたよ、昔。
マジですか？
はい、結構前なんですよね。
そうですね。
僕はだからそこで熊口さんの存在を知った感じです。うんうんうん、なので先週かな、先週の時に熊口さんは完全におっさんだと、髪のないおっさんだと思ってたっていう。
あ、坊主のね。
はい、
そうそうそう、
イメージが。
熊口についていろんな語られ方してるから、うんうん、ちょっと僕今気になっちゃってまして。
あれだもんね、これも今やもうやってる展示会を見て、
うん、そうそうそう、なんか和歌山にね、熊口のなんか資料館があるって、ちょっと行ってみたいなと思いますけどね。
え、じゃあ、 あの熊野古道の近くとか
なのかな、
ですか、ね、
まあ、あっちの方ではあるんでしょうけど。
面白そう。と、うん、ことで、体験の種の小技でございます。体験の種、今回、まあ、池田さんの方から。
はい、
はい、
ちょっと話に長くなるけど。
あ、長くなる。
岩崎さんは、
はい、
一人旅とか行ったことあります？
一人旅行ったことあります。結構行って、僕あの一時期にあの旅人にいた期間つって一人で、
あの、
日本全国をグーグル回ってた時期ありますが、
はいはいはいはい、旅人にいた期間、
はい、
一番不安になった場所ってどこ？心細かった。
いろんなところ行ってるんで恥ずかしいんですけど、鳥取砂丘です。
え、鳥取砂丘どうやって行ったんですか？
鳥取砂丘、夜の時間に、うん、本当は多分入っちゃいけないんですよ。でも入り口別に区切られてないし、うん、なんかせっかく鳥取来たんだったら砂丘行っとかないとなって、まあ、スケジュールがタイトだったんで、はい、そこで行ってみたら、
じゃあ東京から鳥取のどっか泊まって、
はい、そうです、水木しげるロードとかまさしく、おお、回ったりとかしてた、
はい、
で、まあ、鳥取エリアの旅行のついでで、うん、鳥取砂丘せっかくだったら行っとかなきゃなと思って、はい、夜に行ってみたらもう道が全然分からなくなり、はい、スマホの GPS も起動しなくなり、
はい、それはもう何、砂の真ん中にいるってこと？
砂の真ん中にいきなり崖が出てきたりするっていう。
崖？
結構あるなんかすごいアトラクション感のある。
何時ぐらいですか？
でも5時、6時くらいじゃない？でも寒い時期だったんだよね。あ、寒くて向こうも見えよ。
でももう暗いってことだ。
はい、暗くなってました。
まあ、当然街灯もないもん
ね。ないですね。いきなりあったら逆にもうやべえっすよ。それは見えちゃってるんですよ、ね、
なるほど。
はい、不安になった経験。
僕その感情をちょっと大事にしていきたいなっていう話なんです、今日は。
大事にしていきたい、はいはいはい。
もう一個、
はい、
あの切手集めってしたことあります？
切手自体ですか？
はい、
切手に限らずじゃなく、
あ、まあ、切手に限らずでもいいです。
なんかあのちっちゃいあのガチャポンとかで出てくるあのゴジラかななんかの動物のこういうちっちゃいフィギュアみたいなのを集めてきてる、金消しの延長みたいなやつですね、はありました。切手はないです。そう、
切手がいいなって思うのが、
はい、
あの別に切手が集めたくて集めた人と、
うん、
なんか切手集めってのがあるらしいよ的なことで始めた人っているじゃないですか。
はいはいはい、
だそのとりあえずね、切手のスタンプ帳とか買って、うん、でまあ最初だからとりあえずいくつか古い切手を集めて行くんだけど、
はい、
とにかくその切手の魅力がまず分かんないみたいな、
うん、
だけどなんか一個一個見るとそれなりに面白くて、
うんうん、
どこに向かっていくのかもどれぐらい量があるのかも、
うん、
あと何が終わりかも全く分かんないじゃない。
切手集め、そうですね、そうそう、ゴールないですね。
そうだからそういうあのホビーってあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
でもう一個、ね、はい、あのもしさ突然、はい、パッと目開いたら、
はい、
ニューヨークの地下鉄に乗ってたとしたら、
ほうほう、夢とかではなく、
うん、
現実として
もし今、
うんうんうん、
今こうやって喋ってて、
うん、
そうだよね岩崎さん、うっと言ったら、
うん、
わーってなってる。
おーおーおー、
どうどう、
映画っぽい、
うん、突然
な
リンチ、リンチですよ。
映画っぽいなって思って、
うん、
なんか安心できる場所を探すんじゃないですかね。
なんか怯えたりとかしないから、どんな感じなんだろう。
うんと整理するためにまず座るんじゃないですかね。
あ、ひとまずね
座れて、
はいはい、
うん、なんだろうな、どうしたんだろうなって考えます
、ね、周りをちょっと見たりとか、
うん、
で、僕が今日話したいのは
3つ来ましたね、3つ来てる中で、
はい、あの自分がその小さい自分が、
はい、
世界のどっかに存在してて、
うんうん、
でその存在してることは分かってて、
はい、
世界があることも分かってるんだけど、
うん、
なんていうかな、世界がどれぐらいあるかが全然わからないとか、
うんうんうんうん、
見えないこととかについて、うん、なんかポジティブにいられるっていう空気、
ほうほうほうほうほう、
これが面白いんじゃないかっていうことで、
はいはい、
まあ、紹介したのがあのゼルダの伝説っていうゲームのブレスオブザワイルドっていう最新作なんですけど、
前置きそうです、5分使います、
いいんですいいんです、はい、前置きというかそこが本編みたいな、
あ、本編ですね、
だつまり、
はい、
ゲームやりましたっていう話で、
はい、
あの言えば、うん、まあ面白いですねってことなんですけど、
はいはいはい、やりたいですね、で
もそのどういうゲーム感かっていうことを、
うんうん、
なんかどう伝えたらいいか結構難しくて、
うんうんうん、
いや別にね、そのゲームって要するにあのプチプチやってるのもんなわけですよ、面白いと思ったらこうなんかこうプチプチこう潰していくみたいなものにはまっちゃうだけで、
コンポスですよね、
そのどんなに語っても別にそれはもうプチプチしたい人の自由だからっていう言い方もできちゃうね、テトリスの方が面白いとかスト2は面白いとかさ、で僕はまあゼルダも好きで毎回やってはいるんで、まあそれはそういう人なんだろうってことなんだけど、そのもしかしたらこういう感じになるかなっていうちょっと想像で、例えばその旅で心細くなるとかって、
はい、
まあ、旅に行かないと普通ないじゃん、
うんうんうん、
だ鳥取先歩いてて、
うん、
一歩歩いたら崖だみたいなさ、
うん、
うわみたいな、
はいはい、
これがもしさ疑似的に体験できるとしたら、
うん、
ちょっと面白いじゃん、
あ、うんうん、分かります
、それがねゼルダには できるんですよ、できるっていうかそうなっちゃった
なっちゃっただ
から、まあ、要は普通の、うん、あの3D アクションゲームなわけですよ、
うんうんうん、
あの立体的に描かれてて、うん、まあ、どこでも動ける、
うん、自分の視点に近いってことですね、
一応ね本人が画面
中にあって、
あ、はい、まあ、あの三者第三者的な視点で見てるんだけど、うん、でどこでも行けちゃうゲーム、
うん、
で別になんかそのマリオみたいに敵がいっぱいいて踏んづけるとか、うん、そういうのでもなくてほとんど誰もいないみたいな感じの、うん、普通のなんか平原と、まあ、崖がちょっと多いようなところで、
はいはい
はい、やっぱあと歩いて、
うん、
で歩くたってその特なんかすごいジャンプもできないじゃん、ぴょっとしか飛べなくて、
すごいリアルですね、うん、
でちょっと歩いてると崖があってさ、
うん、
でなんか気持ちがすごく 画質も綺麗だから、うん、わーって走っていくじゃん、
うんうん、
であ崖だと思って、
はい、
ちょっとうっかり行っちゃったりすると、
うん、
あーとか言って置いちゃうで、うん、終わっちゃうみたいな、
うん、
でその多分もちろんね普通のゲームでも崖から落ちるとかスペランカーとか有名で、ね、うん、すぐ死ぬんですけど、もしその鳥取砂丘で崖に落ちるわみたいな、そういう感覚が再現できるとしたらちょっと気になるじゃないですか、
はいはいはいはい、
で目的もね全然教えてくれないの最初、うん、何すればいいか全く分からない、
いわゆるチュートリアル的なのは何ですか、うん、
まあ、あの進めていけばありますよ、
うんうん、
だけど途中には何にもそういうの存在しなくて、
うん、
でもうちょ小さい鳥の餌みたいなのが少し渡されてある、
うんうんうん、
でもうもちろんそれはあの上手に作ってあるから、
うん、
その道それっぽい道があるんですよ、
うんうん、
だから人間がおそらくつくあのよくこれ山とか歩いてて、
うん、
あ、これそれっぽい道なんてあるじゃないですか、
はいはいはい、道が流されてる感じとかね、
そうそうそう、あんなああいう考え方なんと思うんだけど、そこを行くみたいな感じで辿っていくと、
うんうん、
まあ、武器っぽいものが手に入ったりとか、食べ物が手に入ったりとか、
うんうんうん、
でもそれがあんまりそう意識させないっていうか、
うんうん、
気がついたらあ、それが道なんだなみたいな感じで、
うん、
だから切手の例も、
はい、
一個一個は魅力的なんだけど、
うんうんうん、
どこに向かっていくか分かんないけど、
うん、
でもとにかくこれ集めざるを得ないなみたいな、
うんうん、
そういう感覚だけっていう、
うんうんうん、
だからコレクションって、
はい、
いやこれ集めたら面白いんですって分かってる人はいいけど、
うん、
でも初めてのコレクションって多分そうじゃないと思うんだよね、
うんうんうん、
なんか発作的にあいいなと思って始めちゃって、
うんうんうん、
どこまで転がるか
いくつか積み重ねたらなんかこれを揃えるというか集めなきゃいけない気持ちにな
る、だんだんいっぱい集まってくると、うん、なんか嬉しくなっちゃって、
うんうん、
で、まあ、まさにゲームも今そうでなんかいっぱい集まってると、うん、どうしようみたいな、
うんうん、
でもあんまりこれがね何が集まったらいいとかも教えてくれてなくて、
うん、
まあ調べればなんとなく分かってくるんですけど、
これこう見たらね、ネ
ット上に転がった当然何にも分かんないわけ、
うん、
っていう感覚がなんか、うん、その コレクションの初めてみたいなのがなんかそこにはこう再現されるというか、だって集める理由も何にもないし、まあゲームだからっていうのもあるけど、でも理由なくね、こういろんな草花が集めるのよく分かんないじゃないですか。でもそういうシステムがうっすら載ってるせいで、なんか集めることが楽しくなるというか、自己目的化する気持ち悪さと、なんかこう全ての始まりというか初期衝動みたいなのがそこに見えたりとか、うん、で、まあ、何より、はい、そのニューヨークの地下鉄って言ったのは、うんうん、なんか突然その世界にポンと置かれる感じ、
うん、そうなるんですか。
実際そうなんですよ。
ゲームでも、
ゲームでもあの起きなさいみたいに言われて、うんうん、えっつって起きるのね、うんうん、でそのどっかのその部屋みたいなところにいて、うんまあ、洞窟みたいな、はい、でそこから脱出して始まっていくんだけど、
それ一番最初だけ、それとも毎回毎回そういうの、
一番最初
だけ。
だからなんでいたのかとか、うん、どこに行くとか何にも教えてくれないの最初。
自分がリンクであるっていう自覚はある。
それまあゲーム買ったから知ってるけど、
あ、知ら、じゃあそれすら知らない可能性がある
って、ね、あの起きなさいリンクって言ってたかな、まあ、それぐらいのことですよ、うんうん、だから何の説明もなしに始まるんだけど、
じゃあ なんで俺はこんなとこにいるんだみたいな独白からスタート。
全然そういうことも、まあ、本人喋んないからね。
あ、そうかそうかそうか、うん、
だから自分って何なのかっていうことももちろんそうなんだけど、うんはい、そのでもさ現実的には、うん、僕らゲームも知ってるし、はい、まあゼルダも伝説も知ってるじゃない、
存在として、ね、
そのフィクションも知ってるんだけど、はい、そういうふうなあえて断絶させた世界に行く、うん、だから本当に突然今ニューヨークに地下鉄の中に入れられた時の不安感とか、うんうん、でもこれってこういうこともありうる的なことを僕らさちょっとなんか変に思ってるじゃん、うんうん、実際そういうことないから、だからこれゲームだろうとか夢だろうとかさ、うんうん、ちょっとそのことを半笑いで分かりながら、うん、そのフィクションを楽しむみたいな、うんうん、でそれがゲームの世界観がっつり分かってないとできないじゃなくて、うん、そのなんかおかしなフィクションに薄く乗るみたいな感じができるんだよね、うん、だからどうなっていくんだろうってことをちょっとニヤニヤしながら楽しむみたいな、うん、そういう意味ではあの意外とね何しなきゃいけないか分からないから難しい気もするんだけど、うん、さっきの初期衝動みたいなことで言えば、うん、ただ集めるだけでも全然楽しいっていうか、うん、みたいなことが起こってるのかなという気がしてて、うんうん、あの僕のゼルダの伝説今始まったばっかりなので、はい、あの何にも語れないんですけど、なんかそういう風な現実にこんなことあるだとしたらっていうことが起こってるような気がするので、まあ、なんかそういう妄想を楽しみたい人とかがいたらちょっとやってもらえるといいなと思って、
そういう感じ、本当 AR とか VR 的ですよね、もうね。
なんかまあ元々ゲームって、はい、あのシミュレーションみたいなものもあるし、うん、でもシミュレーションなんだけどゲームの中でしか起こらないこともあったりして、うんうんうん、だからその現実に近いことかって言われたら近くもないんだけど、うんうん、でもなんていうかな、現実とそのデジタルの空間の中をなんかトンネルみたいなのがあるとしたら、僕らも日常的にそういうことあると思うんです。暗闇の鳥取砂丘は俺ゲームの世界というか、 なんか謎の異空間と思ってもいいと思うんだよね。なんだここはみたいな、その切って収集しようと思うさ、うん、その意味のなさっていうか、うん、でもこの意味のなさを通り越えた先になんか資料的価値とか分析する力とか、うん、でも最初は謎だと思うわけ、はい、でまあその地下鉄にいるのもその妄想じゃん、うん、でもこれがまあ物語にもなったりとかもするし、うんうん、なんかまあ、あのそういう異空間っていうのを楽しむっていうのがゲームって思うんだったら、うんまあ、結構これ面白いことかなと思って、技術的な VR 面白いですよっていうことと全然アプローチ違うんですけど、はい、なんかそういうことができるゲームかなと思うんで、うんまあ、ちょっと良ければ、うんうん、あの体感してもらえると皆さんの妄想をねちょっと膨らませてもらえればなとか思いますけど。
それってゼルダぐらいなんですかね、そのタイプの楽しみ方ができるって今。
うーん、いや、あると思います、あると思うけど、うん、僕はきっちりこうやって仕切りを仕切り直しをしているゲームとしては、うん、まあ珍しいのかなっていうか、うんうんうん、要するにゲームっていうフォーマットをすごい理解してないと入らないゲームが多いんだよね、うんうんうん、ゲームだったらこうするだろうっていうふうな認知をすごく供給されるから、うんうんうんうん、まあ、無論ゼルダにそれがないとは全く僕は思わないが、うんまあ、でもちょっとそういう意味でなんか仕切り直されてる感が僕は面白いなと思って。
なるほど、
今旅行してる感じです。
いいですね、週1ぐらいじゃあ、うん、
はい、
あ、いいな、旅行したいな。 はい、ということで、
はい、今回は、体験の種ということでね、
はい、
ゼルダの伝説、ブレス・オブ・ザ・ワイルド、
ブレス・オブ・ザ・ワイルド、
はい、をお伝えしました。
ありがとうございました。